ナチュラリストポッドキャスト、
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長北光平さんに、親子のこと教育のことあれこれ聞いております。北さんです、よろしくどうぞ。
お願いします。
お願いいたします。
はい、お願いします。
もう今日は9月の中旬ということになってまいりまして、はい、なんかもうあれですね、学校の方もいろいろ押し迫ってくる感じですか。
そうでもないですか。そうですね、まあでも今月の終わりに後期生の卒業式がありますので、
あ、今月のあれが
卒業式、はい、卒業式で2期生はい、ね、
さあ、今日取り上げる話題でございまして、今月こんなニュースがありました、はい、ユニセフの報告書レポートカード16というのが発表されまして、うん、日本の子どもの幸福度というのが38カ国中総合順位は20位、はい、まあ、順位ばっかり追ってもいけないんですけども、はい、今日はこれを踏まえて、うん、子どもの幸福度を上げるにはというテーマで北さんにお話を伺っていきたいと思いますが、はい、このユニセフの報告書をもうちょっと詳しく見ると、はい、身体的健康は1位なんですよ、
はい、
なのに生活の満足度が高いと答えた割合や、まあ、あと自殺率の数値などを比較していって、うん、精神的健康は37位で、この調査対象国中ワースト2位、下から2番目だったという、うんうんうん、これを聞いたとき、北さん、どんなことをお感じになられましたですか。
やっぱり一文さんおっしゃられるようにですね、やっぱ気になるのはこの精神的な、まあ、健康だったり精神的幸福度がまあ低いというのが気になりまして、うんうんうん、でこれ生活満足度と、それから15歳から19歳におけるですね、うん、10万人あたりの自殺率で算出をしてるんですけども、うんうんうん、まず生活満足度の1位がまあオランダで 90% なんですね、子どもたち高いんですよ。で日本が一方、日本 62% でも低いわけですね。で、何よりも気になるのはやっぱ自殺率がやっぱ日本高くてですね、ギリシャが1位で一番少なくて 1.4 人なんですけど、対して日本はですね 7.5 人なんですね。
でかな、
はい、37カ国中30位か、まあ、低いということ で、うん、で他にもですね、興味深いデータがあって、はいはいはい、15歳の子が友達が簡単に容易に作れると思っているっていう割合は、うん、40カ国調査してて、1位がルーマニアで 83% なんですけど、うん、日本人の子供はですね、最下位から2番目のですね 69% なんですね。
友達が容易に作れるとは思
ってない、作れるとは思ってない。
へ
ー、で日本の子供たちっていうのはですね、学校にこう帰属意識、うん、要はこう所属感ですよね、はいはいはい、この空間にいてもいいんだとか、うん、学校に存在してもいいんだっていうのが学校に対して持てないと、うん、学力も伸びないし、かつ人生生活に満足感を感じないわけですよ、うん、はい、その割合が高いんですね、うん、でも一方さっき友達は簡単にできると答えたルーマニアの子どもたちは、うん、その学校に帰属意識を持てるかどうかと、うん、学力と生活満足度の関連は非常に低いわけですよ、
うんうん、
要は日本の子どもたち、うん、要は日本の子どもたちっていうのはですね、うん、要は学校との相関関係がすごく濃いわけです。
なるほど、
学校にもなんていうか、はい、繋がってる感じで、はい、
そうです、そうです。で、もう一つデータがあって、さっきのルーマニアの、やオランダの子供たちっていうのは、たとえ学校でいじめを受けたとしても、生活満足度っていうのは 80% 近いんですけど、日本の子供たちっていうのは、学校でいじめが起きるとですね、生活満足度が 50% に落ちるんですね。
いやでもちょっと分かるそれ、
はい、
つまり自分の人生のほぼが学校で占められてるというか、
そう、要はこれはいじめを容認しなさいとか、あってもいいって言ってるわけじゃないので誤解しないでいただきたいんですけど、要はルーマニアとかオランダの子供たちっていうのは、学校は学校、自分の人生は自分の人生なんですよ。
わかる、
すごいですね、はい、そうやってもうアイデンティティ気づけてるんですね。そうなん
で も、はい、でも日本の子どもたちっていうのはやっぱりとか社会全体っていうのは、うん、学校に対するこれ自分の人生に対する依存度が非常に高いってことなんですよね、
う
ん、
高い、
なんでこうなるんですか。
非常にこう相関関係が高い、やっぱりこう社会全体の、まあ、この流れとして、
うん、
そうだと思います ね、
ねえ、うん、何でも物を測る尺子というか定規が学校でどうみたいなところがあるような気がしますね。
非常に高いということは、やっぱり日本の子どもたちにとって大事なことは、やっぱりいかに思春期を心を砕くことなく通過させてあげるかっていうことが一つと、もう一つはもう今いる学校が全てじゃないんだよっていうことを、やっぱりこれ親も子も知るってことがすごく大事で、
なるほど、
これ世界的に見たらですね、学校との依存関係っていうのはそんなに高くないってことをやっぱり知るっていうのも一つ大事なことなのかなと思います。
世界を見てね、ルーマリアのように
、ね、
かちょっと知ってみたくなりましたね、うん、どんなことしてるのかなとか、うん、
去年内閣府が調査した数字ばっかり出して悪いんですけど、うん、2019年の子ども若者白書というのがあって、自分自身に満足しているという問いに、そう思う、どちらかといえばそう思うと回答した日本の若者、若者といっても13歳から29歳までの男女なんですけど、
はい、
これが、45.1%、 半数もいかなかった、
うんうんうんうん、
自分自身に満足しているという、うん、
はあ、
これはどうですか、木田さん。
これ別のデータで、国立青少年教育振興機構というのがですね、日本とアメリカと中国と韓国、この4カ国の高校生に調査してるんですけど、うん、私は価値のある人間だと思うって答えたのが、アメリカも中国も韓国の子ども高校生たちもみんな 80% 超えてるんですけど、うん、日本の高校生は 44.9% なんですね。で、私は今の自分に満足していると答えた子供たちは、アメリカが 75.6、中国が 62.2、韓国 70.4 に対して、日本の子供たちは 41.5% なんですよ。で、まあ、この要因って何かっていうと、まあ、さっき一文字さんおっしゃった内閣府のデータもそうなんですけど、まあ、複数要因があると思ってます。で、さっき伝えた学校に対する価値観もそうだと思いますし、あと私すごく大きいのは、やっぱ国民性もあると思ってて、はい、日本人って、ま
あ、
謙虚とか謙遜がすごい美徳にされている文化的背景って非常に大きいと思ってるんですよ。だから、私ニュージーランドに住んでましたし、海外にも数名友人いますけど、やっぱり日本人とは価値観ってすごく大きく違ってるなと思ってて、私もともと英語の教員なんですけど、やっぱりこれ言葉にもすごく現れてて、例えば英語ってどういう言語体系かっていうと、まず口語、喋り言葉であっても、主語を省略することってあんまりないんですよ。で、必ず I とか He とか You とかって必ず主語があって、そして動作の決定ってすぐその後に来ますよね。例えば、私はそこに行くっていう場合に、I go there って言いますけど、主語があってすぐその後に動詞が来るんですよ。で、肯定文、否定文を作るときも、愛の後にすぐ肯定か否定かを決定するわけですよね。
そうですね。
私はそこに行きませんというのは、うん、I don't go there ってすぐ not ってくるわけですよ。ということは、英語ってのはどういう文法かっていうと、私はこうしたいとか、私はこうするんだっていう、非常にこう自己主張に長けた文法体系してるんですよね。
なるほど。
じゃあ、一方日本語はどうかっていうと、喋、
はいはい、
り言葉では往々にして主語って省略されますよね、まず。う
ん、します、
ね。しますよね。
私とか使わないですね。
ですよね。で、私はそこに行きますも、うん、私はそこに行きませんも、そこに行きままでは一緒なんですよ。
最後の最後まで、ね。
最後の最後まで。で、
そう言われてみると、
そこに行きままで言い終わるまでの間に、相手の表情や場の空気を感じ取って、すとも言えるし、せんとも言い換えることができるわけですよ。
すごくよくわかるよね。ほんとほんと。
ね、ってことは、自己主張には長けてないけど、でもその分何が長けてるかっていうと、相手の気持ちに寄り添ったりとか、相手の気持ちをおもんばかったりとか、配慮することにかけては非常に長けた文法体験をしているわけですよね。
わかりやすい。
そうですね。
これはやっぱり日本人っていうのはやっぱ和を重んじてきて、こう狭い国土の中でやっぱりこう隣の人同士が手を取り合ってきたっていう、そういう協調性を重んじるってことがすごく出てると思うし、逆に言うと抜きんでることはあんまり美徳としないっていう、
これ難しいですね。
それもあると
思うね。でもそこは守りつつも、
そうだからこういう国民性自体がこのアンケート調査によると自己肯定感が低く出てるっていう背景も、私は多分にしてあるんじゃないかなと思ってるところもあります。そう、謙遜や謙虚っていうところもあるのかな。ただとはいえ、そこを抜いてもですね、やっぱりここ最近繊細な子とか、傷つきやすい子とか、チャレンジを避けてる子、チャレンジしにくい子っていうのが実際増えてきたっていうのはすごく実感として感じます。
それチャレンジしない子ってどういうチャレンジですか？
例えばこう挑戦、何かにこう、まあ、しんどいことに、例えばこう歯を食いしばって頑張るとか、
日常のことでもいい、
日常のことでもそうですね、がなかなかこう少なくなってきたっていうのは実感として感じてて、やっぱりその背景っていうのはやっぱりこう自己肯定感低い一つの理由は、やっぱりこう過去の失敗体験がトラウマになっていくっていうところもあって、
挑戦できなくなって、
はい、なのでやっぱりこう安心して失敗できる環境や失敗を学びに変えられる環境、やっぱそういう世の中にやっぱり知っていきたいし、やっぱ失敗したら排除されるとか蔑まれるとか這い上がれなくなるとか、まあそういう世の中にはやっぱりみんなで変えていかなきゃいけないかな、
やっぱり自己肯定感低いと弊害って生まれてきますか？
うん、 やっぱりあの自己肯定感って、まあ、ありのままの自分を受け入れて尊重するっていう感覚なので、
う
ん、やっぱ無条件で自分を認めれるっていうのが自己肯定感なので、うん、それが低いとやっぱりさっき言ったようにチャレンジしにくくなったり、うん、ちょっとしたことで、うん、くよくよしてしまったり、もう周りの目が気になっちゃったりとかですね。
親としてもあれでしょうね、子供が自分のことを認めてなかったら、それはちょっと親としても辛いですよね、うんうん、やっぱ一番辛いですね、そこがね。
そうですね。
なんかもうこれは私の勝手な個人的な感想なんですけど、この子供たちの幸福度が低いっていうのは、なんか大人が低いのがなんか伝わってんのかなとかって、ちょっとなんとなくこう責任を勝手にね感じてしまうみたいなところが、
う
ん
う
ん、ま
あ、じゃあ聞いていきましょうか。そういう現実を含めて、う
ん、はい、
子供の幸福度を上げるにはどうすればいい。
ああ、そうですね、あのさっき岡さんがおっしゃられたこととも繋がってくるんですけど、うん、やっぱりこう価値観をやっぱり特に大人がシフトチェンジしていかなきゃいけないかなというのは思ってまして、うん、やっぱりこう子供が可能性を伸ばせれるような、やっぱりあの価値観にシフトチェンジすることってすごく大事だと思ってるんです、うん、で、ちょっと例えを出すとですね、はい、あのパーボヌルミさんっていう陸上選手が、まあ、昔パーボヌルミさんっていうですね、はい、陸上選手が昔いらっしゃったんですね、はいはい、でこの人はあのフィンランドの未だに英雄なんですけど、フィンランド人なんですよ。でオリンピックで金メダル通算9つ取ってる、はい、中距離の選手だったんですけど、このパーボヌルミさんがですね、うん、ある年あの 1600m 走という当時あった競技で、はい、4分10秒というですね、うん、当時としてはもうとてつもない世界新記録を作ったわけですよ、うんうんうん、でマスコミや陸上関係者の人たちって、うん、もうこぞってこの記録はもう人類の限界だと、うん、これを超える記録は出せないって言って、うん、まあセンセーショナルにこう、うん、こう報道しまくったわけですよね、
うんうんうん、
でその結果どうなったかっていうと、うん、31年誰も破れなかったわけですよ。
ほ
ー、で31年後に、イギリス人のですねロジャー・バニスターという選手が、まあ、ついに破ったんですね。 1600m3 分59秒で4分も切ってきたわけですよ。この後なんですよ、世界中で何が起きたか、このロジャー・バニスターが記録を破ったたった1年間の間に、23人のランナーが次々パーボヌルミの記録を破っていくんですよ。
うわ、
要は人類の限界でも何でもなくって、うん、でも人類の限界で限界で限界で限界だってこう刷り込まれたことによって、はい、世界中の陸上選手たちっていうのは、自分の限られた競技人生ですよね、人生をかけてきた競技人生を、あ、自分にはできない、自分には不可能なんだっていうこの制限のもとでずっと過ごしてきたってことです。
これそういうことか、自分でどこか自分を洗脳してるみたいな、なんていうかな、
はー、でもちょっとわかる、
ありますよね。なんかタイはすごい象がたくさんいるんですけど、タイなんかも、うん、小さい象がまだ子供のうちに縄で縛っとく、うん、子供の象が切れないぐらい縄で縛っとくと、うん、大人になってもその縄が切らないんですよね。
わかる、それもわかる。だってすごい端的に言えば、うちの学校の野球部甲子園行ったっていう歴史があったら、うん、行ける気がするもん。
そうですね。あるある。そういうのあるある。
そういうのある。
なんか魚もそうらしくて、水槽に透明なアクリル板をこう引いとくと、うん、こうその先行けないじゃないですか。うん、半分に区切っとくと。で、それある日そのアクリル板を取っても、魚は向こうに行かないんですよ、もう。
うわー。
いや、だから無意識にそういうちょっとアクリル板みたいなこう考えを子供になんとなく、
そうですよね。
押し付けたり、自分自身もそれを感じて大人がなんとなく生きづらくなってると。
そうだからやっぱり今我々大人が生きている社会と子供が生きている社会はもう確実に変わるので、もう確実に変わります。なので、うん、聞いた時に、いやそれ無理無理とか、そんなして何の意味があるんって言った時点でもう会話は終了しちゃうので、うん、そこでどうやって返していくか、
うん
うん、例えばユーチューバーになりたいって言った時に、うん、多分きっと多くの親はいやあんさ10年先あると思ってんのみたいな、そういう感じになっちゃう。それだともう子供からすると話す気力失っちゃうので、やっぱりなんで YouTuber になりたいと思ったのかとか、どういうことを現実が待ってると思ってるのかっていうことを子供と一緒にこうディスカッションを深めていくっていうのもすごく大事ですし、
逆の場合はどうしたらいいですか。今もやっぱりもう世の中で光り輝く人がもうどんどん自分の目に入りやすいじゃないですか、はい、全然会ったこともない人の成功とか、でなあもうこの人はこんな時から始めてるから私は無理だなっていうようなことをちょっとうちも言ったりする時があるんですよ。子供がアクリル板をつけるってこと、うん、そうなんですよ、うん、
そしたら、うん、例えばそこで無理だと思うんであれば、うん、じゃあ 年齢を重ねても、うん、成功した人たちもたくさんいますよね。
ああ、そうか、そうか。
ですよね。若くから頑張って成功した人たちもたくさんいます。でも、年齢を先に重ねた後で成功した人たちもたくさんいるので、うん、そういったやっぱりこう可能性や選択肢をたくさん共有するということも、
う
ん。
なるほど。
じゃあ、まずそういうふうなこうディスカッションをしていくっていうことが、まず子供の幸福度を上げる第一歩、
うんうん、だと思いますね。やっぱり私の知ってるアメリカ人たちの多くはですね、子供たちが何かしたいって言ったときに、うん、大体グッドアイデアって言いますもんね、まず。一言目。
これね、大きいよね。
うちの親は違うよ。3秒で絶望よ。無理
無理やー、その一言。ダメですね。グッドアイデア。
グッドアイデアって言うし、去年行ったイスラエルの話もしましたけど、あの国もやっぱり国民性としてすごい失敗に強いっていうか、這い上がっていく国民性でしたけど、やっぱり親たちは子供に、あなたはできるとか、あなたには可能性があるって、私は信じてるよってずっと言ってるって言ってましたもんね、家庭の中で。やっぱこの声かけって、
大人だから。それがさっきの記録の話と一緒なわけですよね。
どういうメッセージをやっぱり大人として与えてあげるか。これはもう学校の先生もそうだし、例えばスポーツのコーチもそうだと思うんですけど、言葉として制限かけようと思ったらいくらでも制限かけれるわけですよ。で、子供にとって大人の影響力って自分この親が思ってる以上に非常に大きな影響力を持ってるので、どういう声をかけてあげるのかってすごく大事ですよね。
自分もやっぱりアクリル板がないかをチェックすること大事ですね。
それも大事ですよ ね、
本当にね。
あと今日木田さんの話聞いて思うんだけど、もう今から子供が生きていく世界は親が生きてる世界って絶対違うっていうこと
ね、これは違う、
もうね、もう教えてもらうぐらいのね、
そこは認識しとかないといけない、
ね、これは認識しとかなきゃいけないし、もうスマートフォンは子供の方が詳しいですからね、テクノロジーは
本当にですよ、
大人ついていけなくなりますから ね、
ちょっと皆さん、グッドアイディアっていうのを心に刻んでですね、子供と話
して、ね、もうぜひね、話を聞いてあげてほしいなと思います。
面白かった、ありがとうございます。さて、はい、またまたオンラインで木田さんが、不登校思春期の心について学ぶ会第7回福山不登校セミナーを開催されるということで、
はい、
今回のテーマが支援現場から届けたい不登校の子どもの思いって、これ具体的にどういう支援現場っていう
のは、はい、これは我が東林館高校でですね、はい、実際に職員として働いている、臨床心理士であり公認心理士なんですけど、うん、もう浮田拓也っていうですね、もううちの非常に優秀な先生がいまして、うん、彼からですね、実際に現場で不登校の子どもたちに関わってるという立場で、うん、不登校の子どもたちが抱いてるさまざまな思いとか、うん、本音とか、うん、実践を通してどういうことを今学んでいるのかとか、うん、保護者の方やですね、それから支援をされている方々に伝えたい、思いをですね、まあ、一緒に共有していくという会にしたいなと思ってます。
ちょっとメモできたらメモしてください、うん、9月の26日の土曜日でございまして、オンラインのセミナーになります。午後3時から4時半まで、ということになっておりまして、参加は無料です、はい、ただし先着が100名、これがズームの関係でそうなんですよね。そうです、そうです、はい、で、これだから自宅で、ズームができる人は OK、
はいはい、
これ ID とか言っていいんですか、
ね、あ、いいです、大丈夫です、
は
い、
ID が 351-116-6052 351-116-6052、 パスワード簡単です、0が4つ、0000になっておりまして、はい、ズームの設定の問い合わせはしないでください、自分で何とかやってください、はい、その他の問い合わせは東林館高等学校 084-923-4543 までお問い合わせいただけたらと思います、
はい、
でもまあこれでもオンラインでこういうセミナーがいろいろできたら、
そうですね、定期的にこの不登校セミナーをやってたんですけど、やっぱりコロナの関係でこう自粛してたんですけどね、やっぱりこういうのやってほしいやってほしいという声が結構いろんな方から届けていただきまして、ありがたいことに、まだコロナ収まってませんので今回オンラインで対応しということで、はい、
ぜひ
多くの場所からね、お気軽に参加できると思いますので、
そうですよね、はい、ということで今日は子どもの幸福度を上げるにはというテーマでお話を伺いました。通信政府通貨福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光栄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。